はい、すいません。じゃあ、皆さん大変お待たせいたしました。2番目の、セッションですね。マイクロソフト Azure で実現する、まあ、ユーザー動向を反映した、まあ、継続的デリバリーというタイトルですが、まあ、先ほど相沢のセッションで、まあ、少し取り上げられていました、まあ、Azure 系の、技術の、説明セッションという形で進めさせていただければと思います。私はマイクロソフトで、エヴァンジェリストという技術啓発の、仕事をしております、武田と申します。よろしくお願いいたします。はい。で50分の時間なんですが、結構ですね、内容すいません。かなり詰め込んでおりますので、おります。で、今日ご紹介する内容としましては、まあ、Azure の概要及び、いわゆるモバイルアプリ開発の時に、バックエンド側で使えるサービスを、主なサービスをいくつかご紹介するところと、まあ、先ほど相沢のセッションの最後にありましたけども、アプリケーションライフサイクルマネジメントのところで使う、まあ、チームファンデーションサーバーであるとか、まあ、ビジュアルスタジオオンラインといった、まあ、開発基盤の、お話をしていきたいと思っております。で、早速Azure 概要の方に、行きたいんですが、皆さん、Azure はもうすでにお使いになっているという方っていう、念のため手を挙げていただいていいですか？お、結構多いですね。ありがとうございます。ちなみに今手を挙げていただいたの方で、いわゆるその、イヤースと言われているサービスを基本使ってますよっていう方ってどの程度いらっしゃいますか？あ、意外と入りましたね。だからわかりました。ありがとうございます。でもしかしたらですね、今、最初に手を挙げて、2番目に手を挙げなかった方、もしかしたらご存知の内容が多いかもしれませんが、その際はちょっとご容赦いただければと思っております。でまず、Azure 概要というところなんですが、まあ、Azure そのものを説明する前に、まず、そもそも Azure ってどういうコンセプト、クラウドってどういうコンセプトでマイクロソフトを作ってるのかっていう、ちょっとですね、まあ、今後の見通しですね、これマイクロソフトが今後どういう感じでクラウド利用が進みますよっていうところの、まあ、見通しを示したものになります。で今ですね、大きくマイクロソフト、まあ、二つの観点で考えていまして、まあ一つがですね、まあ A と書かれているところになりますけれども、まあ今までやっていた、いわゆるこのイヤースとかですね、そのところの移行するとか、まあクラウドに移行するとか、まあいわゆる Windows サーバーでオンプレミスをどんどん使っていくとかっていうところの、まあいわゆるクラウドっていうところと、もう一つはですね、まあ最近よくありますけど、マシンラーニングとか、そういうのが、とか、まあ、Power BI とか結構ですね、そういうのも多いかと思うんですが、今まで普通にやっていたらできなかったことを、まあ、クラウドでどんどん実現していくという二つの方向性があるというふうにマイクロソフトは考えています。で、今後は特にその A の今までのそのイヤースのところよりかは、どんどんできなかった新しいことをどんどんクラウドで実現しますよという流れがどんどん増えてくるというふうに、考えております。で、そういう、こういうコンセプトですので、次のスライドが、まあ、Azure のサービス概要なんですけども、これ細かいので、特にですね、一個一個説明することは今回ありませんので、見ていただければ大きく、ポイントとして見ていただきたいところが、そのプラットフォームサービスと言われている、いわゆるパースと呼ばれているレイヤーのところのサービスの数と、まあ、インフラストラクチャーサービス、イヤースと呼ばれている数があるんですけども、まあ、見ていただければと思うんですが、圧倒的に、まあ、そのプラットフォームサービスと言われている、パースと呼ばれているところのサービスが、多いというところをですね、まずご理解いただければと思っております。これが先ほどの言うところの B のところに相当するものになりまして、で下のインフラストラクチャーサービス、イヤースと呼ばれているところが、いわゆる A のところを実現するというふうに、まあ、端的にお考えいただければと思っております。こういう形で、マイクロソフト Azure、まあ、は、基本的にはこのパースと言われているプラットフォームサービスを中心に、どんどん機能を拡張しているというふうにご理解いただければと思っております。で、今その Azure なんですけれども、まあどの程度使われているかというものに関して、まあ、これはワールドワイドの数字なんで日本だけの数字ではないんですけども、見ていただければと思います。で、あんまりですね、数字の規模感がですね、ピンとこないと思いますので、一例だけですね、説明して、成長具合をご紹介したいと思うんですが、今毎月の、まあ、新規 Azure 契約が、まあ、9万という数字があるかと思います。で、これがですね、ちょうど 1年前にご紹介したときは、だいたい4万5千ぐらいだったんですね。まあ、毎週、1万ぐらいのサブスクリプション増えてますよって紹介してたんですけど、まあ大体月4万とかそれぐらいなので、まあ規模感的に言うと1年前に比べると Azure の、まあワールドワイドの量はまあ倍ぐらいな感じでどんどん契約が増えているというふうにまずなっているというぐらいなっています。で、これをワールドワイドなんですけども、日本においては、データセンターが昨年2月に開設されまして、まあそこからですね、Azure 日本ではまあ 198% って書いてありますので、まあこちらも倍ですね、伸びているというところがあります。で今に、Azure のデータセンターに関しては、まあ、埼玉県ですね。埼玉県に東日本データセンターと呼ばれているリージョン、東日本リージョンですね。失礼しました。のと、大阪府に西日本リージョンという2つの、リージョンがあります。で、よくご質問いただくんですけども、まあ、Azure そのものの日本の、まあ、データセンター運用っていうのは昨年から始まっているんですけども、そのマイクロソフトそのものですね、という関しては、実はデータセンターに関しては、まあ、1989年からやっているという形になりますので、 なんか結構最近、Azure やりました、5年ですとかっていうふうにお考えの方結構多いんですけども、マイクロソフトそのものとしては、まあ四半世紀以上もですね、データセンターを運用しているという実績がありますし、実際にはですね、ここの今日はあれですけども、30回とかに行きますと、実際にデータセンターの模型であったりとか、まあ必要に応じて、そのデータセンターのツアーとかもやっていたりとかっていう形で、まあちゃんと運営してますよ、安心ですよっていうところをですね、しっかりと、そういうところで、アピールしているという形になります。ともかく、日本に、世界だけでなく、日本でもAzureが伸びているという形になります。で、まあ、この辺からですね、じゃあ本当にこの Azure 使って大丈夫なのと。まあ、今日いらっしゃってる皆さんほとんど、まあ、企業からいらっしゃっていて、企業の用途で Azure を使いたい。まあ、企業のクラスプラットフォーム開発としては、まあ、使うということを想定されていると思うので、まあ、この辺少し Azure の少し、ちゃんとしてますよっていうお話が、スライドが何枚か続くんですけれども、まず、まあ、コンプライアンスというところですね。で、今、パッとですね、対応している、そのコンプライアンスですね。例えば ISO のやつであるとか、いろいろありますけども、こういうのがアイコンで並ばせていただいてますけども、これらのサービスが、各、Azure の最初に紹介した、いっぱいちっちゃいアイコンが並んでるスライドがありましたけども、サービスが、どれが対応してるかっていうのを、ちょっと URL 小さいんですけども、そこで全て開示しております。ですので、細かいところですね、っていうところに関しては、ぜひ URL を見ていただければと思うんですが、こういう形でコンプライアンス対応もしっかりされて、しておるという形になっております。で、あとですね、SLA がですね、ちゃんと、提供されています。で、これはですね、他のクラウドベンダーさんですと、まあ、基本的にはそのメインで皆さんがよく使うサービスは SLA がついているんですけども、まあ、ついてないサービスが多いっていうクラウドベンダーさんもいらっしゃるんですけども、Azure に関しましては基本的にはサービスごとに、まあ、SLA がすべて提供されているという形になっております。で、今、スライドでご紹介しているものは本当一例になります。で、詳しくはですね、URL のところですね、下の URL を見ていただけると、どのサービスがどのぐらいの SLA を提供しているかっていうのが全て出ていますので、ぜひですね、そちらをご確認いただければというふうに思っております。で、この SLA の、まあ、数字がですね、まあ、例えば 99.9 なのか、まあ、99.99 なのか、まあ、はたまたですね、99.999 なのかっていうような形で、まあ、細かい数字の流度がよくお問い合わせいただくんですけども、まあ、最も大事なところはやっぱりこの SLA がまずそもそも提供されている、提供されてないっていうところがですね、一番大事かと思います。で、例えばこれ、そのサーバーですね、仮想マシンの、まあ、Windows サーバー1台を運用している限りにおいてはそんなに影響ないと思うんですけども、おそらくまあ、皆さんの中で運用、サーバー等をですね、クラウド運用するときにはサーバー1台どころかですね、まあ、やっぱり何十台、場合によっては何百台っていうのは運用するケースもあるかと思います。そういうときにですね、SLA がついているというところに、まあ一番やっぱり大事かなと思っております。で、例えばですけど、まあ 99.9 っていうふうにしたときに、何かですね、じゃあ、例えば1時間、ドーンと、まあ、止まりましたっていうときに、やっぱり1台とかだと大した金、まあ10円とかそれぐらいになりますけども、それが、まあ数百台、数千台というような感じになると、やっぱり莫大な金額になるので、まあそこに対してしっかりと保証してあるということに関しては、結構こちらに関してはお客様から、まあ結構高い評価というかですね、評判がいいという形になっております。というところでですね、少し Azure の概要のところを少し流させていただきまして、ここからですね、実際にいくつかの機能というかサービスをご紹介していきたいというふうに思います。まあ、最初はですね、エンタープライズモビリティということで、いわゆるですね、認証系のお話をさせていただければというふうに思います。はい。ということでですね、スライド番号で言うと11ページ目になります。11枚目になりますけども、まあ、いわゆる Azure Active Directory というところのご紹介をしていきたいというふうに思います。で、この Azure Active Directory というところなんですけども、実際にはですね、Office 365を使われている方であればですね、そこの認証基盤がこの Azure Active Directory になっていまして、それを Azure 上のサービスとして切り出したものが、この、になるというふうにお考えいただければと思います。で、この Azure Active Directory と、あとよくある、Active Directory、この二つなんですけど、名前似てるんですけども、全く違うものになっておりまして、こちらはどちらか、Azure Active Directory はどちらかというと認証の、まあ、基盤みたいな形、ゲートウェイとかになっていまして、その Active Directory を使って、そのサービスと認証させるだとか、まあ、特に、コンシューマー系のサービスになりますと、まあ、Facebook の連携で認証させるとか、Twitter 連携で認証させるっていった時の、まあ、基盤として使うというようなものになります。で、企業様向けにはですね、Azure Active Directory Premium というのがありまして、まあ、これを使うことによって、例えばなんですが、そのモバイルのバックエンドとしたときに、その、ユーザー認証であるとか、デバイス認証とかですね、あと、その、はたまたアプリケーションを、使わせる、使わせないという認証であるとか、まあ、あとはそのプッシュ、 通知を管理、コントロールしたりとか、あとはそのデバイス、先ほどのと一緒ですけど、デバイス管理とか、コンテンツ管理とかっていうのをしたりというような機能が、あったりします。はい。で、ちょっと少し今日のセッションとは少しそれますけども、インチューンの機能も念のためご紹介しておくと、例えばですけども、やはり、お問い合わせが多いのは、やはりクロスプラットフォーム開発っていう形になりますと、デバイスとしては、iOS であったりとか、Android っていうのが、圧倒的に多いかというふうに思いますが、そのような場合において、例えばですけど、iOS とか Android のところで、普通にあるもので、例えばそのカメラを勝手に使わないようにするであるとか、ここは今 iOS の例になってますけども、iCloud につながないようにするとか、アップルストア繋がないようにするといったようなポリシーを制定するということもインチューンでは可能になっております。で、このインチューンと、先ほどの Azure Active Directory を組み合わせると、その、モバイル端末上での、コンテンツのコントロールということもできるようになります。これ結構ですね、マイクロソフトの、先週ですかね、フェストのイベントでもですね、ありましたけれども、例えばその、ここに組み合わせると、iPad 上の Word で、はコンテンツのコピーができるんですけども、それを Facebook とか Twitter にはコピーできないといったようなことができるということが可能になります。で、ちなみにこのアプリケーションのシナリオとしましては、もともと iOS とか Android にあるような大元の、オリジナルの、メールとか、やはりメーラーとは使いたくないというところで、おそらく企業で iOS とか Android を使って、例えばですけど、Office365の連携させるようなシナリオを考えたときに、やはりメーラーを独自で作りたいというようなご要望が結構多いかと思います。で、そういうときに独自のメーラーを作りましたというときに、それを、例えばですけども、Intune と組み合わせることによって、まず iOS の方に、ポリシーつけて配布するっていうのが丸1になります。で、それを、アプリをメーラーを、独自メーラーを展開すると、その、いわゆるマネージド領域っていうのが展開される。これが丸2になります。で、このマネージド領域に対して、要はメール、例えば Office365 からメールがピュッて送られてくると、そこに対して、出たメールのデータですね。メールが、その、Facebook とか、そういうところに行くように出ないようにするっていうことができるようになるっていうのが、ここでご紹介しているようなシナリオです。で、特にですね、こういう BIOD のような、モバイルのシナリオ、を、使うときにはですね、やはりこう認証というところがですね、結構重要になってくるかと思いますが、これを、Office365 の方の運用実績である、ありますし、これを、その機能を、認証基盤を外に切り出して、こういう形で使うっていうのは、かなりですね、この機能をご紹介するとかなり、皆さんの関心が高いということになっています。で、今は、これはどちらかというとコンテンツを外に、管理するとか、データを管理するっていう観点でやっているものになるんですけども、よいしょ。あとですね、多要素認証ですね。ということもですね、Azure Active Directory Premium でできるようになっています。で、これはもう、MFF プロバイダーという形になってますけども、こういう形、例えばですけども、よく金融機関とかで最近出てきてますけども、ID とパスワードログインした後にさらに、例えば携帯番号の、何桁の数字を打ち込んでログインするみたいなのがあると思うんですけど、ああいうような仕組みを、作るということができるようになっております。ということでですね、ちょっとですね、すいません、一個ですね、デモを、少し簡単にお見せをしていきたいというふうに思います。はい。で、シナリオなんですけれども、まず一つはですね、ちょっとモバイルではないんですが、ビジュアルスタジオを使って、Office365 の、ID ですね、ID パスワードと、ウェブアプリをちょっと簡単につなげるっていうのを、簡単にできますので、それをちょっとデモでお見せしていきたいというふうに思います。はい。で、これ今、ビジュアルスタジオの2015を、皆さんの、皆さんにご覧いただいております。で、これで、ファイルを新規作成して、プロジェクトというのを作ります。で、今回は、ウェブのアプリでデモしますので、ASP.net ウェブアプリケーションっていうのを、作っておきます。はい。で、これを、OK ですね。はい、します。で、こうするときに、ここですね。ちょっと拡大しますけども、認証の変更というボタンがありますので、こちらを、クリックいたします。はい。そうすると、ここで会社用および学校用のアカウントっていうのがありますので、ここを選択すると、ドメインを入れられるようになるという画面がありますので、ここでドメインを入れます。はい。で、今回はですね、サンプルで作っていますけども、827web.onmicrosoft.com というのがありますので、これを一回開いてみ、 やりたいと思います。はい、こうするとですね、実際に今私が作っている、まあ、トライアルで取ったやつなんですけども、ドメインに対して、まあ、認証、ちょっと実は何回かデモしているので、認証もう終わっちゃってるんですけども、こういう形で認証ができてますっていう形になりますので、これをポチッと OK すると、これでプロジェクトが生成されるのと同時に、実際に、今の認証の、連携のところをですね、プロジェクトに組み込むというところがですね、ビジュアルスタジオで自動的に行われるという形になります。うん、はい。ちょっとですね、プロジェクト作るのに若干ですね、時間かかるんですけれども、まあ、こういう形で、今、ビジュアルスタジオで、作る、プロジェクトを作るときに、まあ、オフィス365のようなものと簡単に連携することができるということが可能になっています。で、今、できましたので、ちょっと一回ですね、サンプルで、動かしてみたいというふうに思います。はい。では、一回、エッジで起動します。でそうするとですね、おそらく、エッジにアクセスしたときに、ログイン画面が出てくるかと思いますので、そのログインを、すると、ちゃんと、サイン中に問題が発生しました。まあ、これはですね、ちょっと実はなんで失敗したかというと、こういう形で別のやつで、ログインしてるやつでやろうとしたので、一回ちょっとこれは閉じましてですね、もう一回ちょっと止めて、やっぱりですね、ちょっとあんまり使いたくなかったんですけど、Chrome さんで、ちょっとやってみたいというふうに思います。多分別の、ブラウザーなのでキャッシュが効いてないんでログインできるかなというふうに思いますが、はい。ですね、問題が起きたので、ちょっとやめときますかね、今日は。はい。まあ、ちょっとですね、なんかうまくいってないんですが、こういう、本来であればこういう形で認証ができるという形になります。ちょっと悔しいんで、もう一回ちょっと動かしてみましょうかね。はい。おそらく、まあいいや。ちょっとうまくいかないんで、これはやめて。まあこういう感じで組めますよっていうところが一個です。で、今はですね、Windows の環境でやっていたんですけども、その Office365 のような連携に関しては、当然ですけども、ちょっと iOS とか Android のも可能になっています。ということでですね、ちょっと画面をですね、Mac の方に切り替えまして、Mac の方で実際に、画面をちょっと動かして、つながるところを少しお見せしたいと思いますが、ですね、今どういう状況かっていうと、Mac がですね、ちょっと緊張している。大丈夫ですね。はい。スリープしていたので、もうちょっとつなぎ直します。はい。ということでですね、Mac が、ちゃんと認識して画面が出てきてくれましたね。はい。ということで画面が出てきましたので、この Mac の画面でちょっとお見せしていきたいと思います。で、プロジェクトに関してはですね、こういう、ちょっともうすでに作ってあるものにありますが、まあ365と連携するような X コードの、まあ、プロジェクトがあります。これはですね、実際にサンプルですね。GitHub にあるサンプルから落としているものになりますので、まあ皆さんでも簡単に作れるようなものになります。で、念のためですね、よいしょ。こちらですね。はい。で、365にサインするっていうのがありますので、さっきのとこですね、この、うまく、先ほどは、ログインうまくできなかったんですけど、こっちは多分できると思いますので、先ほどの同じようなものでサインをしてみたいというふうにありますが、ですね。呪われてるんですかね、今日ね。ちなみにあの、デモの30分前まではちゃんと動いてたんですけど、まあ、ちょっと本番に弱いというところがありますので、ですね、もう一回ちょっとやってみて諦めて、次行きますかね。はい。もう一回ちょっとやってみましょうね。あ、大丈夫ですね。はい。認証が通りましたと。まあ、ちょっと、いろいろありますけど。まあ、これで、まあ、今、アウトロックが出てますので、まあ、で、何もメーラーがないことをご確認いただけるかと思います。で、今度は、この X コードのプロジェクトを、ビルドしていきたいと思います。はい。で、ビルドするとですね、iOS シミュレーターが立ち上がってですね、実際に、この先ほど本当はですね、ウェブ画面でちゃんと成功しているとですね、もうちょっとイメージ湧きやすかったと思うんですけども、ログイン画面が出て、ログインすると、実際にメールを送るような画面が出てくるという形になります。はい。で、今ですね、実際に、画面ちょっと分かりづらいかもしれませんけど、ここの上のところでランニングって書いてますので、今ビルドをしているというところになります。はい。で、ビルドができましたということで、iOS シミュレーターがですね、今ちょっと立ち上がります。はい。で、こういうふうに iOS でなりましたということで、で、コネクトって出てますね。で、コネクトっていうことでコネクトします。はい。はい。で、ちょっと、なんかですね、認証、先ほど、から結構失敗してるんで認証がドキドキもんなんですが、まあ本来ですね、こんな心配しなくてもいけると思います。で、先ほどのウェブでログインした時のような、ログイン画面が出てきますので、ここでちゃんとログインをしていきたいと思います。 マスサキットで 827web.onmicrosoft.com ですね。で、パスワードを入れます。はい。で、サインするという形で、今、ログインをしておるところでございます。で、はい。で、これでメールを送るっていうふうになってるんですけども、まあ、とりあえずですね、じゃあここで Azure Active Directory はどういう感じでなってるかっていうところを少し画面でお見せしていきたいというふうに思います。はい。ですね。こっちかな。はい。で、実はですね、Azure Active Directory は Q ポータルの方しかまだないので、Q ポータルの方で画面をお見せしていきたいというふうに思います。はい。で、ですね。あ、そうか。ですね、こちらで作っていなかったので、ちょっと一回これをですね、ちょぺこっとやって、もう一回ちょっと別の Azure Active Directory をお見せしたいと思います。はい。要はですね、Azure、今何をお見せしようとしているかっていうと、Azure Active Directory でどういう設定をしているかっていうところをですね、お見せしたいと思っておりますが、はい、今ですね、認証ごっちゃごちゃになってるんで、もう一回仕切り直しでサインしていきたいと思います。で、実は、Azure Active Directory はこちらで作ってるんですけども、要は Azure Active Directory のところで、まあ、このアプリケーションが登録されてますよっていうところと、それが、どういう権限が付与されてるかっていうところまでをちょっとお見せしたいなと思っております。で、今やっているのはメールを送るっていう iOS 上でメールを送るっていうアプリケーションになりますので、iOS のメールを送るところだけ権限を付与しているっていうところです。これをですね、ちょっとお見せしたいなと思っていまして、今、Azure の管理ポータルをアクセスしているというところでございます。で結構ですね、マイクロソフトアカウントをですね、複数今回のデモ用に切り分けて実はちょっと用意しているので、結構認証系がですね、結構ハラハラドキドキな感じになっているのはちょっと申し訳ないんですけども、ちゃんと、お出しできると思いますので、ちょっとお待ちいただければというふうに思っております。で、Azure Active Directory を出します。はい。で、まあ、この日本マイクロソフトっていうのがこの Azure Active Directory のものになっておりまして、で、こちらの構成をあ、失礼しました。アプリケーションですね。はい。で、こういう形でアプリケーションがちゃんとありまして、こういう形で、例えばエクステンジオンラインのところが使えるような形で、まあ連携しているというような形になっていたりします。で、ここのところでですね、設定することによって、まあいろいろですね、今はエクステンジとかになってますけども、ここで、ここですね。iOS Connect っていうのが今回のアプリになってますけど、これを、実は追加しておりまして、で、例えばですが、ちょっと見づらいかもしれませんが、ここをクリックすると、ちょっと見づらくて申し訳ないんですけども、こういう形で、まあ、いくつか権限を入れるようになっていて、で、今回はメールを送るっていう権限だけを入れているという形になっています。こういう形で細かくですね、権限設定ができるっていうのが、Azure Active Directory になっております。ということでですね、少し戻りまして、じゃあこれでメールを送りましょうという形になります。で、ちょっとですね、自分のところの、今要は、まさきっとアットマーク 827web.onmicrosoft.com のところから同じところに対してメールを送るので、まあこれでセンドしてうまくいけば、先ほどですね、ここの空っぽのところですね。あれ、またなんか問題起きてるな。こういう、はい。であれば、先ほどの空っぽだったメールボックスの送信ところと受信ボックスのところにメールが入っているという形になるはずだという形になるかと思います。ちょっと一回クローム落としましょうかね。あ、大丈夫かな。ちょっと落としましょうかね。はい。落としてもう一回行きたいと思います。で、とりあえず送りますね。はい。で、これだけだとすごい地味なので、まあ送ったっていうだけになりますので、なりますけれども、おそらく送ることに関しては、はい、問題ないと。送れているという形になりましたと。で、もう一回ですね。はい。こういう形でですね、今、このまさきっと 827webonmicrosoft.com と Azure のログイン用のやつがちょっとごっちゃになってるんで、それでログインできなかったんだと思うんですが、もう一回ちょっとアクセスしてみたいと思います。はい。で、これですね。こちらで、ログインします。はい。そうするとですね、ここで Outlook が出てくるはずですので、はい。出てきますので、この Outlook を開くと、先ほどの、送った、iOS で送ったメールがおそらく届いていて、こういう感じですね。はい、届いていて、かつ、送信のところにも、今の時間で送っているというのがお分かりいただけるかと思います。まあ、こういう形で、まあ、実際には、この iOS、今エミュレーターですけども、エミュレーターから、 Office 365の方にメールを経由で送るっていう指示を出して、Office 365から自分のところに送ったというような形のデモになります。まあ、こういう形のものがですね、Azure Active Directory を使って、まあ、365で、まあ、iOS が連携するというところをお見せ出しました。はい。ということで、スライドを元に戻したいというふうに思います。ちなみにですね、こういう認証系のデモをやるときはですね、結構ですね、認証がぐっちゃぐちゃになることが多くて、ちょっと今回は若干不手際があって申し訳なかったんですが、こういう形で、一つのマイクロソフトアカウントに対して一つのブラウザを使うっていうのが、はまらないための、ベストプラクティスになるかと思いますので、皆さんにおかれましてもですね、もし実際に運用するときはですね、そういう形で使っていただいた方が幸せかというふうに思います。はい。ということでですね、認証系のデモが終わりましたので、次の話に行きたいと思います。はい。で、次はですね、じゃあ、モバイルアップ、アップサービスエンバイロメントってあるんですけども、今、Office 365で、まあ、iOS のところとつなぐデモをお見せいたしました。ということは、まあ、要はですね、まあ、365と、365のようなバックエンドのサービスと、Microsoft のサービスと iOS が、つながったというところはご理解いただけたかと思います。で、ここの今は365のバックエンドのところを、じゃあ皆さんの独自のサービスに置き換えたときにどうなるかというところをですね、お話をしていきたいというふうに思います。はい。で、モバイルアップっていう話があるんですけども、まずはですね、このモバイルアップっていうものを、基盤、動かしている基盤がですね、実はこの Azure Web Apps っていうものがあります。で、これがですね、まあ、いわゆる、まあ、パースの、サーバーになるんですけれども、実際には Windows サーバープラス IIS プラス、まあ、言語ですね、まあ、ASP.NET を含めたものがですね、あらかじめビルドインされていて、まあ、ご利用いただくときにはこれを実際にどの言語を使うっていう形で、使うことができるようなものになっております。で、実際にはですね、Visual Studio Online とか Git とかと連携できるようになっていたりとか、まあ、あとですね、いろいろバックアップとか Web Job とかですね、オートスケールとか、まあ、様々な機能がついているものがあります。で、これを、ベースとしてモバイルの機能を、乗っけたものっていうのが、このモバイルアップスっていう機能になります。で、このモバイルアップスのお話をするとですね、よくご質問いただくのが、モバイルサービスっていうのがですね、実はマイクロソフト Azure にありまして、まあ、これとの違いは何ということをですね、よく、ご質問いただくんですけども、基本的にはですね、モバイルサービスの方に関しまして言うと、もう実際にはこのウェブアップとかのところが全然関係なくて、もう実際にはもうほぼ SaaS に近いようなサービスだったんですけども、モバイルアップスの方に関しては、実際にウェブアップのようなサーバーのデプロイであるとか、そういうのもできる。プラス、モバイルの機能がついているというようなものになると思っていただければと思います。で、あとですね、今、モバイルアップの方は、プレビューになっていますが、実際にはですね、モバイルアップスの方が今後、メインになってくるという形になります。で、このモバイルアップなんですけれども、こういう形で、まあ、データベースのアクセスとか、まあ、ユーザー認証、プッシュ通知、まあ、というのが、使えたりします。はい。で、クライアントの SDK に関しても、まあ、Windows Store、プラス iOS とかですね、まあ、いろいろあるという形になっています。はい。ということでですね、ちょっとこのモバイルアップスの方もですね、少しデモでお見せしていきたいというふうに思います。あと、モバイルサービスも一緒にちょっとお見せしていきたいというふうに思います。はい。ということでですね、また画面を切り替えましてですね、ブラウザの方に行きます。で、今回はですね、モバイルアップではなくて、簡単にちょっとはその、Windows の、いわゆるストアですね、ストアアプリと、iOS のアプリから、このモバイル、今回はサービスですけど、モバイルサービスの方に、で、連携した、まあ、クロスプラットフォームの、まあ、少しデモっていうところをお見せしていきたいというふうに思います。で、今からご紹介するやつに関しても、基本的にはですね、サンプルとして、提供しているやつをお見せしていますので、結構ですね、皆さんでもすぐに、お試しいただけるようなものになっていると。という形になっております。はい、で今ですね、実際にモバイルサービスも、こちらのクラシックポータルの方で、ご利用だけで使えるものになっておりますので、ちょっとこれで今一個試しに作っているという形になります。で、ですね、ちょっと Windows 用の、やつをまず先にお見せしていきたいと思いますので、Windows 用の、アプリをお見せしたいと思います。で、ちょっと今この失敗しているアプリは、閉じさせていただきまして、先ほどのちょっと画面を切り替えますが、こちらの動いているやつですね。はい。これを Visual Studio のビルを立ち上げていきたいというふうに思います。で、こちらでですね、はどういうものになっているかというと、まあ、ToDo の、を管理するような ToDo の管理アプリになっていまして、今何をしたいかと言いますと、Windows Store をここで一回デバッグ実行して、ここで、まず Windows と、モバイルアップサービスの方が繋がっていると。 というところをですね、お見せします。で、それをお見せした後で、さらに、iOS の方からもちゃんと同じように繋がっているっていうところ、バックエンドと繋がるっていう様をですね、お見せしていければというふうに思っています。で、まあ、このサンプル自体はですね、まあ、たわいもないものになりますので、まあ、ちょっと例えばですけども、例えばですけども、今回は先ほどデモ失敗したので、後で反省するみたいな感じで、例えば、入れときますと。で、まあ、これを、まあ、セーブすると、まあ、なんか画面の右に出てるように見えますが、ちょっとこれはですね、実際にはサーバーを返していますよというところをお見せいたします。で、先ほどのモバイルサービスのところに行きまして、こちらのデータですね、で、to do アイテムっていうところを見ますと、先ほど入れたですね、反省している方ですね。はい。こういう形で、今、反省しなきゃいけないというですね、項目が、ちょっとですね、インテンドが、はい。ちょっと拡大しますね。はい。でも、失敗したので、まあ、後で反省するっていうのが、こういうふうにサーバー側の方に入っているというのがご確認いただけるかというふうに思います。で、今、コンプリートのところが、フォルスとトゥルーっていうのがあるんですけど、これがトゥルーが終わったら、このステータスが変わるという形になります。でですね、今、一個だけ VSO エージェントを起動するっていうのがフォルスになっているので、先ほどのアプリから、チェックインが終わる、これをチェックすると、ちゃんとこのステータスが変わっているところをお見せします。で、今、ここで VSO エージェントを起動するっていうのがあるので、これポチッとやると、モバイルサービス側の方に行きます。で、先ほどまたブラウザを戻しまして、ここですね。を、再読み込みしますと、VSO エージェントを起動するところの、まあ、ステータスが true に変わっているという形で、こういう形で、まあ、クライアントのところと、サーバーサイドのところが、まあ、連携しているというところがですね、お見せできるかというふうに思います。じゃあ、これをやりましたので、次はですね、iOS の方で、同じようにちょっとお見せしていきたいと思います。で、今ですね、こうなってる。このモバイルアップデモっていうのと、デモ失敗したので後で判定するっていう二つの項目が、有効になっているというところをちょっとご確認いただければと思います。ということで、またちょっと画面を iOS の方、Mac の方に切り替えて、また X コードでですね、デモしていきたいというふうに思います。はい。で、X コードの方に行きます。そして、今度はこっちですね。はい。で、これも、あらかじめもう仕込み済みになりますので、これ一回ちょっとビルド実行していきたいというふうに思います。はい。で、これもですね、今ですね、ビルドしてまして、ビルドが終わりましたら、iOS シミュレーターの方で、出てくるという形になります。で、うまくいったときは、出たときに、先ほど2つの項目が、ちゃんと、そこの画面に表示されるというのが、今のデモのやりたいことになっておりますが、ちゃんと出るかな？ちょっと。はい。で、ちょっとですね、これはホームボタンに戻しまして、はい。ホームボタンに戻すとですね、もう一個のアプリがあるかな？まだないですかね。ちょっと一回、これ違いますね。すいません。違うやつでビルドしましたね。はい。こっちでビルドしないとダメですね。失礼しました。はい。で、もう一回ビルドします。で、ビルドが成功したので、iOS シミュレーターの方に出てくると思います。はい、これですね。はい。で、今、じゃあ先ほどのモバイルアップデモっていうのと、デモが失敗したんで、あって反省するっていうのが、まあ、ありますというところで、まあちょっとあんまりですね、失敗した、まあいや、これは残しといて、例えば、こちらの方でも同じように、ちょっと、手でクリックするんで難しいんですけど、こういう感じでコンプリートってやると、消えて、先ほどの Windows の方もですね、ちょっと画面戻しましょうかね。Windows の方に画面戻しますけども、Windows の方に画面戻すと、先ほどのところが、1個だけに項目が減っているという形になりまして、こういう感じですね。はい。連携しているところがですね、ご理解いただけたかなというふうに思います。で、これがですね、今どちらかというとモバイルサービスの方になるんですけれども、じゃあモバイルアップっていうのはどういうものかというと、少しちょっと画面だけお見せできればと思うんですが、よいしょ。これが、ちょっとセッション切れたんで再読み込みしますね。はい。なかなか、あれですね。今日はなんか、うまく、思った通りに動いてくれないんですが、今ポータルを再読み込みしておりますので、もう一回ですね、ポータルの画面が出てくると思います。で、これが今のプレビューの方のポータルなんですけども、まあちょっと画面出てる間に余談になるんですが、こっちのモバイルサービスの方のものと、こちらの新しい方ですね、クラシックポータルの方とこちらの新しいポータルの方の違いなんですけど、これ実は画面が違う、UI が違うっていうだけではなくて、実は後ろに入ってるですね、API ですね。 が、全く違うものになっているという形になります。ですので、まあ、結構画面が違うんだなっていう感じでちょっとご理解いただくと、そうではなくて、こちらはですね、リソースマネジメント API っていう新しい API セットを使っていて、こちらのクラシックのポータルに関しては、サービスマネジメント API っていうのを使っているという形になります。はい。で、ちょっと余談なんですが、モバイルアップのところを出しますと、モバイルアップの画面が、出てきます。で、見ていただければと思うんですが、普通にですね、こう、例えばアプリケーション設定とかっていう画面をクリックすると、先ほどのモバイルサービスのところに比べると全然画面が、機能が違うっていうところはちょっとご確認いただけるかと思います。で、こういう感じで .NET の、まあ、ちょっと拡大しましょうかね。バージョンが、ウェブアップのようにですね、ちょっとうまく拡大しないですね。はい。拡大しましょうかね。はい。こういう形で .NET のバージョンとか PHP とか先ほどちょっと軽くご紹介した Web アップの機能ですね。これの形のランタイムのバージョンが選択できたりというようなことができるようになっているというのがこの、モバイルアップの方になります。はい。ということでですね、ちょっとスライドを戻していきたいというふうに思います。はい。ということでですね、モバイルアップをご紹介したんですけども、多分ですね、このご紹介するとですね、皆さんはですね、こう思われると思います。まあ面白いかもしれないんですけど、普通になんかインターネットに出てるサービスじゃないですかと。で、これはエンタープライズで使えるんですかという形になるかと思います。で、実はですね、これをエンタープライズで使える機能が、実は、まだプレビューなんですけども、出ていまして、このアップサービスエンバイロンメントですね、設定画面上ですと、Azure の管理ポータル画面上ですと、アップサービス環境とかっていう形になっていると思うんですけども、いうものがあります。で、これは何かと言いますと、いわゆる Web アップとかモバイルアップの、大元の環境がアップサービスというものになるんですけども、まあ、こちらをですね、Azure の仮想ネットワークの中に作ってしまおうという形になります。ですので、通常の、まあ、例えばその、ウェブアップとか、モバイルアップだと、インターネット系、まあ、のアクセスになるんですけれども、これを仮想ネットワークの中に入れることによって、当然ですね、アクセスは、まあ、モバイルとかになりますので、インターネット系のアクセスになるんですけれども、そのフロントの、まあ、ですね、実際の、まあ、サーバーのところで受けた後に、データベースは、オンプレミスのデータ、自社データセンターの、SQL サーバーを使いたいというときには、こういう形で、アップサービスエンバイロメントを入れて、仮想ネットワークの中に構築してあげることによって、まあ、サイト2サイトで VPN とかですね、あとはエクスプレスルートのような専用線接続によって、まあ、自社の、SQL サーバーと、まあ、連携させるというような、こういう構成が、取れるようになるという形になります。で、このアップサービスエンバイロメントそのものはですね、全部ですね、インターネット経由のアクセスを止めるっていうようなやり方はできないので、もし全部、まあ、できないっていうのは、まあ、それは当然で、例えばモバイルのようなアクセスするときに、インターネット経由でのアクセスは当然必要になってきますので、そこはできないんですけども、一回受けて、例えばデータベースのところを、まあ、プライベート IP アドレスで指定してアクセスするといったようなことが、これでできるんだという形になります。で、ちょっとですね、アップサービス使うときに、プランがですね、プレミアムプランっていう形のものが、サーバーが、4台必要になるという形になるので、まあ、ちょっとお高い感じにはなるんですけれども、まあ、一つ、こういう便利なパーソナルサービスが、企業のシステムと連携することができるっていうのが、今の、こういう流れとしては出てきていますよというところで、念のため、こちらもご紹介させていただきました。で、あとですね、まあ、モバイルエンゲージメントですね。ちょっとこれは本当にちょっとスライドだけでサクッと紹介させていただければというふうに思います。はい。で、まあ、これはですね、まあ、仕組みのところはいろいろ書いてあるんですけども、具体的に何をするかと言いますと、例えば、スーパーとかですね、シナリオとかがよくご紹介するシナリオになるんですけども、まあ、スーパーのところで、まあ、クーポン券をですね、プッシュで送りたいと。スーパーにいる人に、まあ、タイムセールみたいなプッシュを送りたいというときに、まあ、全員に対して、まあ、そこを登録している人に送るのではなくて、ある程度の、ユーザー側の、例えば、クーポン券、で、買ったことがある人だけをセグメンテーションして、その人に対して、まあ、例えばクーポン券をプッシュ通知するといったような、やり方ができるような、ツールになります。で、どちらかというと、マーケティング的なサイドの目的で使えるようにするための仕組みというふうにお考えいただければと思います。先ほどのですね、アイザンセッションでアプリケーションインサイトというものをご紹介したんですけど、それちょっと似たようなイメージあるんですけども、どちらかというと、マーケティングツールという形で、ご理解いただければというふうに思います。ちょっとシナリオとかも少し書いてありますけども、こういう形で使えるという形になります。で、こういう形で、まあ、Azure の、まあ、 便利な機能ですね、いくつか、ご紹介させていただきました。モバイルの開発のために必要な機能をいくつかご紹介させていただきました。で、もう一つはですね、先ほど言った通りですね、Azure を活用した、まあ、継続的デリバリーの話ですね、タイトルになりますけれども、そのアプリケーションライフサイクルマネジメントの、お話を少しさせていただければというふうに思います。で、ちょっとですね、少し固めな話になりますけれども、その、まあ、アプリケーションですね、まあ、モバイルアプリだけではなくて、何も、まあ、アプリケーションそのものに関しましては、まあ、開発して終わりということはなくてですね、まあ、開発サイクルがですね、継続的に、まあ、回っていくというものがあるかと思います。まあ、例えば、アジャイルですとか、DevOps といったような中にもですね、話も含まれることでありますけれども、まあ、アプリケーションの、まあ、開発サイクルをどんだけ、まあ、短くいっぱい回せるか。それによって、まあ、ビジネスのダイナミズムに対して、どれだけ早く、それに、まあ、対応していくかっていうのがあるかと思うんですけども、まあ、それの、構成要素を、紐解いてみると、まあ、大きく4つありますと。という形になります。で、まあ、左上になりますけれども、まあ、プラン管理というところと、まあ、実際にそこから開発をするとか、テストをすると。で、それからアプリケーションをリリースして、で、それを、アプリケーション、本番環境で動いているアプリケーションを監視、まあ、システムを監視して、そこから、さらに次の、アプリケーション開発の、データを、のためを、データを導くというような、この開発サイクルがあります。で、これをですね、実は、通常であれば、まあ、例えば管理のやつであれば、まあ、オープンソースのやつで言うと、まあ、レッドマインがありますとか、まあ、開発用の、まあ、デリバリーとか、CI サーバーとか、いうもので使おうとすると、まあ、ジェンキンスがあるとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、これをマイクロソフトの、ツールで、提供しようとすると、まあ、こんな形で、チームファンデーションサーバーっていうものと、まあ、ビジュアルスタジオオンラインっていうものの、まあ、二つがあるという形になります。で、この二つなんですけども、どういう違いがあるかっていうと、こんな感じです。はい。チームファンデーションサーバーが実際にオンプレミスとか、皆さんのデータセンター、自社データセンターの中に置きたいときが、このチームファンデーションサーバーというものになります。それに対して、いわゆる、まあ、SaaS みたいなものになりますけども、実際にクラウド上にあって、まあ、サクッと使えるというものになるのが、このビジュアルスタジオオンラインという形になります。なので、昔はですね、ビジュアルスタジオオンラインは、まあ、チームファンデーションサービスと、言われていたようなものになっていますので、それが、まあ、名前が変わったっていう形になります。で、最近ですね、よくビジュアルスタジオの、まあ、話が出てくると、こう、ビジュアルスタジオオンラインっていうのも結構出てくるんですけども、まあ、実態としてですね、よくビジュアルスタジオの、いわゆる先ほどのちょっとデモでお見せしたような ID の、まあ、オンライン版みたいなイメージを持つんですけども、先ほど申し上げた通り、この開発基盤ですね、チームファンデーションサーバーの、クラウド版という形になっておりますので、お間違いないようにいただければというふうに思います。で、ちょっとだけですね、少しご紹介していきますと、まあ、ビジュアルスタジオオンラインとか、チームファンデーションサーバー、マイクロソフト製ですという形になりますので、まあ、基本的にはですね、ビジュアルスタジオプラス、まあ、.NET プラス、Windows みたいな、いわゆるマイクロソフトの、まあ、プラットフォームじゃないと動かないというようなイメージを持つ方は結構多いんですけども、実はですね、こちらのクラウド版の、まあ、チームファンデーションサーバーで、および、ビジュアルスタジオオンラインに関しては、ちょっとそういうことではなくて、まあ、実際にはですね、例えば、書いてありますけど、Git ですね。実際に Git のレポジトリを持てるようになっているということになっています。なので、先ほどもありました、画面の下にも書いてありますけども、まあ、Xcode の、まあ、オブジェクト C のプロジェクトを、Git でプッシュしたりして持つことができるということができるようになっていたりもします。で、あとですね、まあ、ビルドのところですね、関してなんですけども、まあ、ビジュアルスタジオ、まあ、.NET の、まあ、当然プロジェクトはビルドすることができるんですけども、iOS とかですね、いうのも、ビルド、実はすることができるようになっております。ということでですね、せっかくです、Mac で今日持ってきてますので、ちょっとこれのですね、ビルドする様をですね、ちょっとお見せできればと思っております。はい。ということで、また画面をですね、切り替えさせていただければというふうに思います。はい。で、これはですね、モバイルアップのちょっと画面なんですけど、ちょっと画面を、ですね、ビジュアルスタジオオンラインの画面に、切り替えていきたいと思います。はい。で、今ですね、ビジュアルスタジオオンラインですね、まあ、チームファンデーションサーバーのクラウド版の画面になっておりますが、ここにですね、プロジェクトが、実は2つ用意してまして、このモバイルアップ -iOS と、いうのが、先ほどですね、モバイルサービスとの連携デモでお見せした時の、プロジェクトが格納されているものになります。はい。で、実際ちょっとコード。もう常にすみません、Git でプッシュしちゃっているので、プッシュするところはちょっと割愛させていただければと思うんですが、まあ、こういう形でですね、 見ていただければと思うんですが、今こういう構成になってますけども、同じような形で X コードの方もですね、ちょっと画面小さいんで見づらいかもしれませんが、ちょっとポチってやると、まあ、こんなか、ちょっと縮小しすぎましたね。まあ、こういうふうな形で、これのプロジェクトが実際に、よいしょ。同じように入っているというところがですね、ちょっとお分かりいただけるかというふうに思います。ちょっといろいろいくつかプロジェクトが入れちゃってるんで、あれですけども、よいしょ。まあ、こんな感じですね。はい。なものが入っているのがお分かりいただけるかと思います。で、これをですね、実際に、ビルドすることが、できますが、ですね、ちょっとお待ちいただければと思いますが、ビルドボタンポチッと押します。はい。で、ビルドもですね、ちょっともうあらかじめ、準備をしておりまして、よいしょ。実際にはこういう感じで、X コードのですね、ビルドの、仕組みを実は設定しています。で、ビルドのターゲットに関しては、先ほどの、ちょっと画面を少し拡大しましょうかね。Chrome の拡大はこうか。はい。ちょっと、あんま慣れてないんであれですけども、こういう感じ。よいしょ。少し拡大をしまして、はい。先ほどの、ターゲットが、ビルドできるようになっているという形になります。はい。で、実はちょっとトリガーのところで、こういう形で、ちょっと画面がちっちゃいかもしれないですけども、Git で、何かチェックインとか、コミットがされたら、それをトリガーにして、ビルドを動かすというような仕組みを一応作っております。で、実際にですね、ビルドはどこでやるかと言いますと、Visual Studio Online はクラウドにあるという形になってますけども、実際にはやっぱり、iOS のビルドはですね、Visual Studio Online ではなくて、今、私のこの手元にある、この Mac 上で、ビルドをするという形になります。で、どういう仕組みかと言いますと、今ですね、よいしょ、スクリプトを出しますけど、なんかタイムアウトになってますけど、タイムアウトになってもう一回ちょっと起動しますけど、VSO エージェントっていうのをこの、今私の Mac にあって、これをちょっと起動します。で、これによって、ちょっとログインしますね。よいしょ。ログインします。ID パスワードでログインします。で、今、Visual Studio、まあ、VSO エージェントが、この今の私の Mac 上で動いていまして、先ほどの、Visual Studio Online 上でビルドが始まると、ここのここと、Visual Studio、VSO エージェントが連携して、この私のクライアント上の、Mac で、ビルドが始まるというような仕組みになります。ではですね、一回ちょっとビルドをしてみたいというふうに思います。で、これをですね、やるときには Q ビルドっていうのを押すと、実際に、ビルドの確認が出てきまして、OK と。やると、ビルドが、始まるという形になります。で、ちょっと画面見づらいので、少しもう一回ちょっと縮小しまして、よいしょ。縮小すると、ちょっと、ログは見なくていいんですけど、こういう、今ちょっと画面下のコンのところで、ビルドがなんか走ってる感がちょっとお分かりいただけるかと思うんですけども、まあビルドが走っていますと。で、これどういうことかと言いますと、実際は X コードビルドがですね、コマンドラインで Visual Studio VSO エージェントから X コードビルドが走っているという形になります。で、これで、まあビルドが終わりましたよっていうことで、ちょっと画面小さいんですけど、下にビルドサクシーディットっていう形で出てくるという形になります。はい。で、これでですね、まあ、ビルドはできるっていうことはお分かりいただいたと思うので、まあ、あとはですね、じゃあちょっとですね、まあ、ちょっと画面、本来あんまりこういうことやらないと思うんですが、この Visual Studio Online 上で、ちょっとなんか、少しチェックインというかコミットして、することによって、もう一回ビルドが走るっていうことをですね、いわゆる自動ビルドですね、できるところをお見せしたいと思います。で、まあ、ここエディットしますとですね、文字いじれますので、よいしょ。ちょっとまあ、なんか、適当にですね、ラインをちょっと追加しておきます。まあ、で、まあなんか、今日は、まあ9月11日なんで、まあこんな感じで入れといて、ここで保存するという形にすると、これで、今、ちょっとヒストリーを見ますと、はい、私が今、今日、これ今ですね、ちょうどファイルを、コミットしましたよっていうところで、まあ、ここが追加されてるっていうところがお確認できたかと思います。で、ビルドの方を見ますと、実際にはですね、ビルド Q がですね、今こういう感じで走っているところがお分かりいただけるかと思います。今のコミットをトリガーにして、こういう形で実際に、iOS の、ビルドが走るという形になっています、はい。で、ちょっとこれダブルクリックすると、実際にビルドのステータスが確認できるという形になります。なんかもう終わっちゃってますけどね、はい。終わっちゃってますけども、で、実際にログとかもですね、この画面上で、まあ、確認することもできるという形になります。はい。 で、こういう形で、実際に、まあ、ドットネット以外にもですね、iOS とかの、まあ、ビルドもでき、まあ、ビルドの、まあ、実際にはビルドサーバーとしては別途用意する必要があるんですけども、ビルドができるところをですね、少しご覧いただいたという形になります。はい。ということでですね、少しちょっと画面を、一回スライドに戻していきたいというふうに思います。はい。っていうところをですね、今ちょっとお見せしましたと。いうところと、あと、ま、X コードがちゃんと、ま、Git ですので、ちゃんとバージョン管理とかもできますよっていうところをですね、少しお見せいたしました。はい。ということでですね、少し、ご説明の方を進めていくと、まあ、あとですね、まあ、当然ですけども、ビルドしただけで終わりではないので、まあ、リリースとかですね、この辺もちゃんと自動化したいっていう時には、まあ、リリースマネージメントっていうですね、機能がありますので、こちらを使っていただいたいですとか、いうことも可能です。で、あとですね、負荷テストですね。ちょっとですね、後でまた画面 Mac の方に戻すので、まあ、負荷テストとか受け入れテストとか、まあ、こういうこともですね、Visual Studio Online Team Foundation Server でできるようになっております。で、あとですね、アプリケーションインサイトですね。こちらもですね、ちょっと少しデモで、お見せしていきたいと思います。で、先ほどの、iOS の方にも、アプリケーションインサイトの方を、組み込んでおりますので、これが、ちゃんと、動いているよっていうところだけを少しお見せできればと思っております。ということで、また、画面をすいませんが、切り替えさせていただきまして、Mac の方に行きたいと思います。はい。で、ちなみにさっき言っていたテストっていうのは、この画面の上のところですね、負荷テストはこちらにございます。はい、ということで、まずですね、アプリケーションインサイトの画面をお見せしたいというふうに思います。はい。で、ちょっとホームですね。よいしょ。あんまりですね、私、今回はテレメトリーとかそんなに仕込んでないので、まあ、ちょっとですね、少し画面を拡大しましょうかね。拡大。でやると、まあ、こういうふうなユーザーとかセッションとかっていうのが取れるようになっています。で、セッションが、を見てみると、まあ、ページビューっていうのがありますので、まあ、ページビューじゃなかった。ここですね。この辺でページビューで、まあ、どのタイミングでどれぐらいセッションがあったとか、まあ、アプリケーションがどういうものが来たかとか、あとユーザーですね。ユーザーが、これはちょっと、アプリケーションになってた。よいしょ。あと、こちらですね。こういう形で、まあ、いくつか見れたりとか、いうようなことが、できるようになっていたりしております。はい。ちょっとセッションで見るから多分変なんですね。ページビューで見ると、またちょっと違うかと思います。はい。よいしょ。ページビューで見ると、まあ、先ほどの、まあ、トゥードゥーリストの方から、まあ、ビューコントローラーで見れたりとか、これちょっと別のアプリですけども、コントローラーで、こういう単位で、実際に iOS のアプリから、アクセスされているというようなことが、お分かりいただけるかと思います。はい。まあ、こんな形で、実際に、アプリケーションインサイトと、今、やはり、マイクロソフトのテクノロジーなので、ドットネットとかそういうものしか、まあ、連携されないと思われるかもしれませんけど、結構、基本的にクラウドの、プロダクトに関しては、まあ、こういう形で iOS とか、こういうものからもしっかりと連携する形になっておりますので、ぜひですね、お試しいただければというふうに思っております。はい。ということで、スライドを戻しまして、話、最後のお話、まとめの方に行きたいというふうに思います。ということで、少しですね、50分ですね、内容を最初の冒頭で申し上げた通り、結構詰め込んでお届けしましたけれども、申し上げたい要点としては、3点になります。まず1点目がですね、まあ、Azure っていうのに関しては、ちゃんとエンタープライズ、業務レベルでちゃんと業務レベルで使えるサービスを、レベルをちゃんと維持している、提供しているというものになります。で、あとですね、まあ、Azure に関しましては、今回意図的に結構 iOS の方で、結構デモ、X コードとかの方でデモしましたけども、まあ、クロスプラットフォームという形で、Windows 以外の、デバイス、モバイル開発というものに関しても、Azure は高い親和性がありますと。ということと、あと、Visual Studio Online であるとか、Team Foundation Server のように、こちらも iOS とか Android もですね、きっちりとサポートしている開発基盤が、クラウド側の方にありますという形になりますので、ぜひですね、今後の、モバイル開発、クロスプラットフォーム開発の、時にですね、ぜひお役立ていただければというふうに思います。はい。ということで、私のセッションは、以上で、終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい。